清風会プレゼンツ健康ラジオカルム伸ばそう健康寿命。この番組は社会医療法人清風会の提供でお送りいたします。人生100年を人間らしく、その人らしく生きることができる社会に、社会に望まれる患者さん本位の医療を提供します。社会医療法人清風会五日市記念病院、廿日市記念病院。皆さんこんにちは。ここからは清風会プレゼンツ健康ラジオカルム伸ばそう健康寿命のお時間です。この番組は第1第3月曜日のこの時間、社会医療法人清風会五日市記念病院、廿日市記念病院の先生やスタッフの方をお迎えしてお話を伺う30分番組です。本日は廿日市記念病院の高垣久志先生に、脳卒中後の回復期リハビリについてお話を伺ってまいります。この番組のパーソナリティ、今週は社会医療法人清風会廿日市記念病院理学療法士の大内田智樹さんと、アシスタントは私 FM 廿日市パーソナリティの香川文香でお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。廿日市記念病院に、1月からリハビリの責任者として、赴任いたしました大内田智樹と申します。
はい、大田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、早速ですが、今日は廿日市記念病院の高垣久志先生にお話を伺います。今日のテーマは脳卒中後の回復期リハビリについてお話を伺いますが、大田さん、まずは高垣先生のご紹介をお願いします。
はい、高垣久志先生、脳神経外科リハビリテーション科の医師として、現在は3回回復期リハビリテーション病棟の責任者として勤務されております。日本脳神経外科学会専門医であり、また日本脳卒中学会の専門医でもあられます。
はい、そんな素敵な高垣先生とともにお送りしたいと思います。高垣先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今回のテーマは脳卒中後の回復期リハビリということなんです。なかなか難しそうなテーマですよね。
そうですね、医学的な単語をなるべく使わず、そもそもなところも含めて、まあ、先生と一緒に紹介させていただきたいと思っております。
はい、本当にテーマを聞くと少し難しそうなので、分かりやすく教えてください。さあ、それではまずは、馴染みも少ない方もいらっしゃるかもしれませんし、そもそも脳卒中って何なのかについてを改めて先生教えてください。
はい、脳卒中は大きく分類すると3つに分かれます。脳の血管が詰まる、つまり低速すると言いますが、脳梗塞という病態、脳の血管が切れる、破綻すると言いますが、脳出血という病態、主に脳動脈瘤という血管のコブが破裂して起こるくも膜下出血があります。
ここでリハビリの時に、よく患者さんからの疑問に補足する内容としたら、ホースに、今のようなことを例えることが多いです。
ホースですか？
はい、ホースが血管で、水道から水、要は血液ですね、それが送られていて、まあ、そのホースが詰まったり破れたりしてるんですよ、というような感じです。
なるほど。蛇口が心臓、ホースの劣化具合が血管年齢、まあ、いろいろ例えられますね。
はい、患者さんに水が溢れ出たり、詰まって水がいかなくなるので、まあ、その先のダメージが出て、今こういった形になっているんだよ、というようなイメージを共有するのが大事になってきますよね、先生。
はい、脳細胞がダメージを受けると何らかの症状が出現します。ただ、その出現する症状が様々です。例えば運動麻痺、この場合は例えば右の大脳が傷んでしまって脳出血や脳梗塞になった場合は、左側の手足の麻痺が出ます。 また感覚障害や失語症、視野障害、記憶障害や注意障害などの高次脳機能障害といった複雑な病態も聞いたことがある方も少なくないと思います。
以前よりはインターネットなどでも情報が得やすくなりましたよね。
そうですね、患者さんらも、結構よくご存知です。まあ、ただ実際に病気になって知ることもたくさんあるので、まあ、少しでも、私たち医療者側も、まあ、情報発信をしていこうというようなことで、まあ、今回のこのラジオ番組もそうですし、少しでも、身近に感じていただけるよう、まあ、いろいろな取り組みを行っているところです。
はい、廿日市記念病院さんや五日市記念病院さんでもね、インスタグラム、フェイスブック、そういった SNS いろいろね発信していらっしゃいます。ラジオを聞きの方もぜひチェックしてみてください。さあ、そしていろいろな症状の方にリハビリテーションを提供していくんだということは分かったんですが、リハビリが必要な時期っていうのは先生あるんでしょうか？
はい、病気が起こった時に早期に治療が行われる急性期という時期があります。救急搬送されて治療を受けたり、外来で病気が発見された時に入院治療が行われる時期です。そこでもリハビリテーションは求められます。その後状態が安定し日常生活が過ごしやすくなるように積極的なリハビリテーションを実施するのが、いわゆる回復期リハビリテーションとなります。当法人でもそれぞれの時期に療法士が介入し、それぞれの時期に合わせたリハビリテーションを実施しています。
なるほど、回復期という時期のイメージがつかめました。大内田さん、そもそもリハビリという言葉、この由来とか意味、どういったことがあるんですか？
はい、正式にはリハビリを、まあ、リハビリテーションといって、でまあ、リハビリのリは再びで、ハビリスという、まあ、適するという、まあ、再び人間らしく生きられるよう権利や生活を、まあ、再獲得しようというような意味がリハビリという言葉にはあります。
さあ、それでは今回脳卒中後の回復期リハビリというテーマで伺いますが、先生、回復期リハビリテーション、この目的について教えてください。
はい、病気で運動麻痺が起こったり、言葉が不自由になったり、記憶低下や注意が向かなくなる注意障害などの高次脳機能障害の回復を目的にリハビリテーションを行います。目指す目標は自宅退院です。しかし自宅へ退院できない方もいて、施設入所となる方もいらっしゃいます。
自宅に帰るを目標に、さまざまな職種が関わることになるわけですが、まあ、私たちリハビリスタッフと言われる理学療法士や作業療法士、言語聴覚士もそこに積極的に関わっていきます。
そうなんですね。さあ、それでは一曲お送りしたいと思います。この番組では先生方にリクエストソングいただいておりますが、まず前半では高垣先生のリクエストをお送りしたいと思います。先生、今日は何の曲をリクエストされますか？
はい、ゆずの栄光の架け橋という曲をリクエストしたいと思います。
はい、この曲を選ばれた理由も教えてください。
はい、脳卒中になると後遺症を残す方もいらっしゃいます。まあ、その時に希望という言葉が浮かぶかもしれません。ゆずの栄光の架け橋では、希望の空へといった文言もあります。後遺症で挫折することがあるかもしれません。それでも希望を持ち前に進んでほしいという願いを込めてこの曲をお届けします。
さあ、それでは高垣先生からのリクエスト曲、ゆずの栄光の架け橋です。人生100年を人間らしく、その人らしく生きることができる社会に、社会に望まれる患者さん本位の医療を提供します。社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院。 前半に引き続き、今日は廿日市記念病院の高垣先生に脳卒中後の回復期リハビリについて伺ってまいります。パーソナリティは引き続き廿日市記念病院理学療法士の大内田智樹さんとアシスタントは私 FM 廿日市の香川文香でお送りしてまいります。さあ、前半では脳卒中とは、そしてリハビリが必要な時期、リハビリや回復期リハビリについて伺ってまいりましたが、後半ではトレーニングについて伺います。先生、教えてください。
はい、昔から一般的に座る、座位と言います。歩く、歩行と言いますが、基本的動作を訓練を行うのが理学療法士が担う ADL、 つまり日常生活動作、その訓練や職業訓練などを担う作業療法士。言語、嚥下、つまり飲み込みですね。で、高次脳機能障害などの改善を言語聴覚士が担うと言います。ただ厳密な住み分けはなく、重なる部分も多くあります。大事なのは担当者らが連携し、患者さんのためにベストを尽くすことです。
大内田さん、どういったリハビリが主体になるのか教えていただけますか。
はい、先ほどの先生の補足にはなりますが、例えば当院で行っているリハビリの中では、脳からの弱った命令を電気で、増幅して動きを補足トレーニングしたり、装具やロボットなどの道具を用いて、麻痺を補い、トレーニングを続けたりします。また趣味や職場、仕事復帰を目指していろいろなものを作成したり、自動車運転のシミュレーターを用いて、社会復帰の、準備をしたりします。合わせて患者さんの喉の状態に合わせた食事の飲み込みの練習や、口やベロの麻痺に対してトレーニングを行ったりもします。ただあくまでも主体は患者さんであり、リハビリ以外の時間での自主トレや病棟の生活も合わせていろいろなリハビリを行っていきます。いろいろな職種の連携がより重要になりますが、先生もそう思われますよね。
そうですね、これらの効果を共有したり、今後の方針をカンファレンス、いわゆるミニ会議のようなものですが、こちらで共有し、目標に向けて医師が軌道修正を行っていきます。
はい、いろいろな職種が関わりということなんですが、その他にはどんな職種があるのか教えてもらえますか。
はい、さまざまな職種が関わりますが、例えば、薬について薬剤師が、食事形態や栄養状態を、管理栄養士や栄養士が、退院後の生活について、橋渡しを医療ソーシャルワーカーが、ただ、やはり、回復期では、看護師による、回復期リハビリ看護と言われるような、そういった看護師の関わりも重要になってきます。ちなみに、当院では、脳卒中や、回復期の認定看護師も在籍しております。
リハビリ看護について詳しく教えていただけますか。
はい、リハビリ看護とは、患者さんの全身状態を把握、管理されつつ、日常生活で介助や付き添いが必要な患者さんに対して、サポートを行ってくれます。当然リハビリ以外の時間もそういった動作の練習ができ、また、ご家族と、包括的なサポート、要は介助指導とか退院後の支援計画とかの相談に乗ったりしてくれる、とても大切な職種になってきます。
さあ、それでは先生、どのくらいの期間行うものなのか教えていただけますか。
はい、非常に個人差が大きいというのが現状です。脳卒中など脳血管障害の場合は最長で入院から150日間、大腿骨頸部骨折、いわゆる足の付け根の骨折ですが、これらや膝の骨折など、運動器の場合は90日間、 肺炎など筋力低下した時に行う肺葉症候群の場合は90日間と、病気の種類により期間は決まっています。最長ということですので、日常生活が入院前まで回復した時点でリハビリの目標が達成できれば入院期間は短くなります。
ここで療法士として少し補足させていただきたいんですが、ギリギリまで入院をという場合も実際にはあると思います。ただ入院のリハビリはあくまでもキャッチボールや素振りのイメージなので、まあ、練習試合に出るような次のステージに進む時に、まあ、進まないということは、まあ、少しもったいないなと思うこともあります。期間も、確かに大切にはなってくるんですが、それよりも、まあ、患者さん自身の今のステップを、みんなで、共有しながら、進めていってほしいなと思います。
で、先生、今回脳卒中後脳という話で伺っているんですが、この脳卒中リハビリをして治りますか？
はい、完治というと完全に元通りに治るということになります。しかし脳の病気の場合は後遺症が残る人も多いです。後遺症が残り元の生活が成り立たなくなった時は生活の立て直しをしなければなりません。こういったこともリハビリの一部だと考えています。実際には脳卒中前に持たれていた気を五十肩や膝が悪いなどの影響も重なりますし、機能の回復を目指す一方、同時並行で後遺症のことも踏まえ準備を進めていきます。
生活の立て直しですね。
そこは患者さんだけではなく、ご家族の協力も必要不可欠となりますので、入院中に家族と連携をしていくのが大切になります。リハビとしてはどうですか？
はい、感染症も少し落ち着き、少しずつ皆さんが、退院後の生活をイメージできるような関わり方が増えるように工夫しています。例えば、ご自宅へ伺って段差などを調査したり、実際に患者さんと外出訓練という形で院外で練習したりしてます。そういったことも、最近では進みつつありますよね、先生。
はい、診療報酬という制度もそういった取り組みを進めています。退院後もスムーズに生活再建が図れるよう促されています。また回復期リハビリの退院先との連携を推進しています。退院が近くなると退院後のサービス担当者らで打ち合わせをしたり、当院でも連携先となりうる訪問リハビリや通所リハビリのことをデイケアとも言いますが、これらを実施しています。同じ施設内なので連携はとてもしやすいです。
脳卒中という病気に対して時間をかけていろいろな専門職が関わる、家族らと一緒に自宅で過ごせるよう準備する、そんな時期ということですね。それでは最後にラジオを聞きのリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。まずは高垣先生からお願いします。
はい、リハビリテーションは治療ですし、身体、体の機能を回復維持していくことが重要です。そのためには急性期から積極的なリハビリテーションを行い、回復期において集中的なリハビリテーションで十分に機能回復を目指す、そして生活期で回復した機能を維持していくことです。脳卒中などの病気にかかりリハビリテーションが必要な方は、入院での集中したリハビリテーションが行われる回復期病棟への入院をお勧めします。また当院とご縁がありましたら一緒に治療していきましょう。
それでは続いて大内田さんからもメッセージお願いします。
はい、皆さんが普段右手でやっていることを左手で練習する、 それも一種のリハビリだと思います。自分で練習して少しずつできるようになっていく、その過程を私たちがサポートさせていただきます。困ったことなどがあれば廿日市記念病院、五日市記念病院、もしくは、回復キリハに関わる、スタッフに、ご相談ください。
ありがとうございます。さあ今日は廿日市記念病院の脳神経外科医高垣久志先生に脳卒中後の回復期リハビリについてお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
お茶さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後の曲は大内田さんからのリクエスト曲です。今日は何の曲を選ばれましたか？
はい、オーサムシティクラブの花は桜君は美しいです。
はい、この曲選ばれたのはなぜ？
季節的なものが、まず一つありますが、一つの曲が、リズムや曲調が変わることで、全然違った形になる、そういったことが少し今日のテーマに合うなと思いましたので選曲させていただきました。
さあそれでは最後は大内田さんからのリクエスト、オーサムシティクラブの花は桜君は美しい、こちらの曲を聴きながらお別れいたしましょう。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム伸ばそう健康寿命。今週のお相手はパーソナリティは廿日市記念病院理学療法士の大内田智樹さん、アシスタントは香川文香でした。次回の放送は6月3日第1月曜日です。どうぞお楽しみに。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム伸ばそう健康寿命。この番組は社会療法人清風会の提供でお送りいたしました。